あ、紹介ありがとうございました。私、大阪府立大学の中山と申します。今までのお話、私も、息を飲んでですね、いろんな物語でアインシュタインの相対性理論というのは読んで、その時はうん、なるほどと思うんですけど、日常を離れてしまうとまた同じように本当かいなという、疑いの思いを、まあ、何回も繰り返しながら生きている感じですけども、今日の、私のお話は、もう少しですね、現実に戻って、で、なんでじゃあこの、アインシュタインの100年の記念の時にこんな話になってしまうのかなと、 また、自分で、自問自答して、したがってちょっとアインシュタインからかなりずれたところを走りますので、ご容赦願いたいと思います。で、ですね、ナノメカニクスというタイトルをまず付けたことが誤りで、これはナノチューブの高電子相互作用とでも付ければ、高電効果からざーっと説明いったのかもしれないんですけども、ナノメカニクスというふうに付けてしまったところは、今日のお話の中で私がちょっと悩みながらやっていかないといけないということで、ただし、ナノチューブでとても面白い現象はですね、今これ、ナノチューブの、模型を動かしてるんですけども、これは多層の2層のナノチューブですね。後でどんどん説明していきますけども、こういう動きっていうのは、これから、我々が生活の中で、新しいものを生んでいく大きな原動力になるものだということに思いを馳せております。さて、ですね、いろいろメールで、この講演会のお話を伺っているときに高校生の方がたくさん来られるということが知らされていましたので、こんなことをしましたね。昔高校生だった方にとってみれば何をしとるんやというふうに お叱り受けそうですが、まず5つのキーワードを挙げています。というのはこれがですね、私の講演の中でちらちらと関連した回答が出てくるんですが、一番最後にまたこれを質問しようと、スクール形式になっています。で、これポイントで動かすの難しいんですが、金属か半導体かっていうのは、ナノチューブで、とても重要なことであります。それから2番目はですね、ナノチューブの強さ、弾性強度を見ていただければいいんですが、鋼と比べるとどうなのかということですね。それから相関滑り、先ほどの模型の絵がそうですね、ナノチューブ、外のナノチューブと中のナノチューブがこう動いていましたけれども、その滑りの特性はどうなのか。それからナノチューブを用いた重さ計測というのを実験でやっております。で、それの限界はどうなんだろうかというようなお話。それから最後にナノチューブをつないで多様な構造物が作れるかということで、この5つのキーワードをこの講演の中に盛り込んでありますので、途中チェックしていただいて、最後質問を出しますので、できればお答えいただければ嬉しいかなと思います。さて、内容はこういうふうにまとめています。まずカーボンの話をします。それからカーボンナノチューブの特徴をお話しいたします。で、アインシュタインの業績とナノチューブどっかでやっぱりつながないといけないので、3番という一番見えにくいところで少しお話ししまして、それから4番目、本日の課題になっておりますナノメカニクスについて、お話します。で、これはですね、実際の実験を通して、ご説明したいと思います。それから最後に、私たちがやってます現在のナノチューブ関連の研究についてご紹介して、結びとしたいというふうに思います。さて、もう吉田先生のところで、いろいろカーボンの話も出てきましたのであれですが、カーボンナノチューブの構成している元素はこの1個の C、 この C だけで作られている構造体です。それで、この絵はですね、石炭じゃなくて木炭の絵だと思うんですが、この中にたくさん炭素が含まれていますね。で、炭素の原子構造、これは現代風に言うと誤りの構造なんですが、もっともわかりやすいので、この絵を挙げてますけど、真ん中に原子核があって、1s の軌道に2個の電子が存在して、そして 2s の軌道に2個、一番外からですね、2s の軌道に2個と 2p の軌道に 2個。したがってこの 2S と 2P のエネルギー差っていうのはかなり小さいので、最外殻には4つの電子がいているような構造になっている。この炭素からできているということであります。さて、その炭素が作る固体っていうのは、今までですね、今までですね、1985年以前は、石炭、今日のお話になりました石炭の中にたくさんグラファイトが含まれていると言われていたように石炭を構成するグラファイト、そして人間がきれいにグラファイト成分だけをうまくつないで作り出したこういうきれいなものですね、これは、人間が作り出したのでグラファイト 100% です。こういったものは、先ほどの S 軌道、これですね、 S 軌道と P 軌道の、電子、の偏り方が平面になるようにして、で、炭素の結合としては平面結合をする、それを SP2、SP2 軌道、あるいは SP2 結合というふうに呼んだ。そしてもう一つキラキラとした、吉田先生大きななんか持っておられましたけど、あれがダイヤモンドだったら僕はくすねて帰りたいなとあんな大きなのはちょっと見たことなかったんですが、これは指輪についているダイヤモンドの絵を描いてますけれども、SP3 ですね、 4つの手を出してお互いがかっちりと組み合った、こういう構造が知られていたわけですね。それで、1985年ここに出てます、スモーリー先生とクロト先生がレーザーで、炭素を叩いてレーザー光で照射して、それから飛び出てくる炭素のクラスターっていうんですかね、何個かつながった炭素の安定な状態のそういうつながりを調べる過程で見つけたのが、炭素が60個、くっついたクラスターだったわけですね。で、それの構造を思い巡らして至ったのが、ここに書いてますよ、サッカーボールだったわけですね。それをちょっと見てみたいんですが、そのサッカーボールの六角形、五角形の交点、六角形はここですね。で、こういう、これ二つ六角形です。もう一つ、こちらの方に同じように持ってくれば、この六角形の交点のところに、炭素を配置した構造を作れば、ちょうど炭素が60個を使われることになる。したがって、この六角形と、それからもう一つは、申し訳ない。ここに五角形が見えるんですね。で、五角形と六角形の組み合わせで球が作られる。そういうことに、まあ、思い立って、で、これ、スモーリ先生とクロト先生の、まあ、ノーベル賞をもらわれたハッピーなんですけれども、誰がオリジナルに、C60 の構造を考えたかっていうのは、大きな論争になって、一冊の本に、その論争がまとめられています。したがって、今、黒戸先生と相森先生が同席、隣同士座られた姿を私は見たことがないんですが、すごく今、確執を持っておられると思うんですが、いずれにしても、偉大な業績を挙げられて、これで、まあ、ノーベル賞を取られた。で、これが、今までの、ダイヤモンド、それからグラファイトと違った構造。ただし、結合形態は、炭素の結合は SP2 結合をしているということですね。それで、91年になりますと、我が飯島先生が、カーボンナノチューブの構造を電子顕微鏡できれいに捉えます。で、発見というふうに、まあ、ディスカバリーオブナノチューブというのは、飯島先生という形で紹介されまして、ここでもそういう形になっていますけれども、実は1970年代に、このナノチューブと、今で言えばナノチューブなんですが、その構造を顕微鏡の写真に収めて論文に書いた方がおられます。それも日本人の信州大学の遠藤先生なんですが、そういうことで、もしこれノーベル賞行くとしたら、どういうふうに分配されるのだろうかっていうのが、まあ皆さん関心のあるところかと思います。で、ナノチューブはですね、この先端部分がこう閉じている、ここがちょうど C60 を作るような構造で、誤飲管が6個、要するに五角形が6個入って半平面が閉じるという、そういう幾何学構造です。で、ボディの部分は長さ方向に、制限のないチューブ状構造をしている。で、模型を上に書いてますけれども、こういうふうな炭素の網目がくるっと閉じた構造をしている。で、これも SP2 結合である。 で、今お話したことをまとめてますが、一つは炭素の仲間ですね。で、SP3 結合を持ったダイヤモンド、SP2 結合を持ったグラファイトからフラーレン、で、フラーレンポリマーっていうのはフラーレンがこう結合したものですね。それからナノチューブがあり、タイヤエンドって書いてあるのはナノチューブの中に C60、フラーレンが入ったものです。それから、SP 結合を持ったカルビン、一次元のものですね。で、このフラーレンが出てくる前まで SP の研究、SP 結合を持ったカルビンの研究っていうのはすごくなされていたんですが、フラーレン、ナノチューブと引き続いて出てきまして、こちらの方の研究者人口はないという、私はもうその頃からこういう分野にいませんでしたのでよくわかりませんが、カルビンの研究をされている方は非常に少ないというふうに聞いております。さて、今日、何回もこのスケールの話が出てましたけど、これお嬢さんなんですが、これちょっとお嬢さんはちゃんと映ってなくて、ビー玉だけははっきり見えますが、ナノテクノロジーっていうのが、2001年から非常にいろんなところで、まあ、クリントン大統領の宣言の後言われてるんですけども、そのナノサイズをまたこれスケールにして、もう皆さん何回見てうんざりしてるところでしょうけれども、まあ、地球の大きさ、ここにありますような1300万、うん、メートル、と、それから13ミリのビー玉と比べたときに、ちょうど1ナノと1メートルのスケールです。で、それをまたここにも書いたんですが、10の7乗と、それから10のマイナス2乗のところ、これがちょうど 10億対1なんですね。で、同じように1メートルとマイナス9乗はこれ10億対1。まあ、そういう比較で、言われているスケールです。で、今ここの領域のお話をしましょうということですね。で、ナノチューブの特徴に入っていきます。で、今のスケールでお話しいたしましたけど、ナノチューブの実際の太さはですね、これはカイラル角で呼びますけれども、55ナノチューブとか10ナノチューブ、後でまたお話しいたしますが、55のナノチューブで直径が 0.64 ナノメートル、で、10のナノチューブで 1.3 ナノメートル、そしてナノチューブにこの一層、要するにこの一本だけっていうか一層だけのもの、それからこの絵にあるのは二層ですね。で、どんどん八層とか十層とか多層ナノチューブと呼ばれるものがあります。したがって単層から二層をダブルウォールというふうに言います。で、三層以上はマルチウォールというふうに呼んでいます。で、そのサイズは DNA の 2.2 ナノメートルの直径のものともうほぼ同程度なわけですね。で、こういう世界を扱っています。で、ナノチューブの特徴は、このナノサイズの構造物、サイズに起因して、新しい機能の発現と新規デバイスの、創出を狙って研究がなされているということになります。さて、ナノチューブの、じゃあ、特性どうなのか、一つのキーワードにありましたけれども、金属的なナノチューブがあります。で、また、半導体的なナノチューブもあります。で、その違いはなぜ生まれるのかっていうのは後で少し紹介します。で、金属的なナノチューブはバリスティック電動、すなわち真空中を電子が走るように何の散乱も受けないで走る性質を持ちます。で、これがアインシュタインの、業績と結びつけるとすれば、拡散がない、ブラウン運動しない系というふうな言い方もできますし、それから、この量子コンダクタンスですね、これ量子化されるところっていうのは、このバリスティック電動を、まあ、支えているところになるんですが、このじゃあ、バリスティック電動をしているのはどうして量子コンダクタンスってこれキロオームってのマイナス1乗出てますから抵抗の逆数なんですね。じゃあなんで、真空中を飛ぶような電子が抵抗を持つんだろうかということなんですが、この世界は走る場所だけあっても使えないんですね。電極というのをつけないといけない。その電極をつけることによって、その走れる場所を入れるところの順位があるところしかないので、そこに入れるために抵抗が発生しているということで、理想的な径であってもなおかつ 6.5 キロオームの逆数の導電図、抵抗で言えば 6.5 キロオームというのを持ってしまいます。で、電流密度が10の8乗アンペアパー平方センチメートルというのを書いてますが、これは銅、今は電気配線に銅が使われますというふうに吉田先生の話にありましたけれども、銅の許容電流量の 2桁上です。100倍上の電流密度を鳴らすことができます。それから半導体的なナノチューブは、これはバンドギャップっていうのは、例えば光量子、アインシュタインの光量子の話にすれば、光が、通る、透明に見える光の波長を与える値になるんですが、それが、バンドギャップですが、それが直径の逆数、したがって細い方が高いエネルギーの光を通す、そういうナノチューブになっています。で、熱伝導がまた優れているんですね。これは計測された例ですけれども、ダイヤモンドよりも優れております。ただし、ダイヤモンドは硬くて熱伝導している。それも吉田先生お話しあったけども、ナノチューブは柔らかくて熱伝導している。で、伝導の形式が違うということです。さて、ちょっとこれデモンストレーションしましょう。その55のナノチューブとか10のナノチューブと話しましたから、この10のナノチューブをこれで作るんですが、どういうことかというと、ここに A1、A2 とありますけれども、この原点からこちら方向に A1 を10個、それからこの点から下へ A2 を10個、辿っていった点、それを10と呼んでいるわけですね。で、この00と10が重なるように筒を作ります。すなわち、この直線の部分が円周になる。これをベクトルで読んで10のナノチューブというふうに呼びます。で、実際にそういうのを作るために、今この緑で書いた原子の、こういうものを使って、くるっと丸めてみましょう。で、自分で巻いていきます。で、こうして繋がってできたのは、これが10のナノチューブですね。こういう構造をとります。で、そうですね。今ちょっともう一度戻っていただいて。この10のナノチューブは、アームチェア型というふうに呼びます。それをご説明します。今、アームチェアってここに書いてありますけれども、この00からずっとこの下、ここは66までしか書いてませんが、10まで伸びたときに、その端っこですね、端っこっていうのは、円筒のこの端っこがちょうど、例えばここを見ていただくと、これが、座席になって、ここの部分とここの部分が肘掛けになるように 見ることができますね。で、そういうことで、アームチェア、肘掛け椅子というふうに言います。で、同じような表現で、この上側ですね、これ、ここが円周になるようにすれば、この部分がすべてジグザグに見えますね。したがってジグザグナノチューブ。で、この間の部分、重なるように巻くのをカイラルナノチューブというふうに呼んでいます。さて、じゃあそれが半導体になる、あるいは金属になるというルールですけども、これはですね、円筒に巻いていることによって電子波にとってみれば一周回った時に同じ状態に戻ってくる。あるいは、少し、電子の波長からすれば少しずれるという、そういうふうな規則性が現れてきます。で、そういうことから、金属的性質を示したら半導体的性質を示す。で、グラファイト自体はもともと金属的な性質ですので、その周期性があって、新しく生まれた現象というのは半導体的な性質ということになります。それで、とても面白いのは、この下の方をですね、ここを見ていただきますと、この先ほど言いました10とか、カイラル角に相当するその指標ですね、N と M の差が3の整数倍の時に金属。そしてそれ以外は半導体で、確率的に言えば半導体の方が2倍高い。要するに3分の2が半導体で3分の1が金属です。で、今出しましたこの絵はですね、これは金属的な性質を持つナノチューブのバンド図になります。横軸がエネルギーで、縦軸が電子がそこに存在することのできる数を与えます。で、90、これが、これで、0のところ、フェルミエネルギーと言いますが、ここのところで電子が進める積がありますので、金属というふうに言います。で、一方下のものは、ここの部分に電子が進める積がない。すなわちそこはバンドが開いていて光が通せるという、そういう状態ですので、これは半導体的なナノチューブというふうに言います。さて、半導体的なナノチューブ、金属ナノチューブが作り分けることができればですね、こんなことができるというのを、飯島先生の論文の翌年に、これは今、東北大学におられる斉藤先生が、提案されているんですが、中が金属的なナノチューブで電気を流します。外側はバンドが開いた、要するに絶縁性の持ったナノチューブで覆って、最小の被覆電線が作れます。それから、この下では金属、半導体、金属というふうなジャンクションを作って、例えば整流性を与えることができます。 それからこちらの方は、もう一つこちらに金属のナノチューブをつけてトランジスターにできます。それから、こちら側は真ん中が半導体で両中と外側に金属を置いてコンデンサーを作ってメモリーにできます。それからこちら側は、光の電解方向をナノチューブの軸に向けるか横に向けるかでその例えば誘電率が違うとかそういうことを利用した光素子が作れる。もう一つこちらの方は、ナノチューブの軸に磁場をかけてで半導体的なナノチューブの中の電子に対して磁場の影響を与えて磁気抵抗を制御するという磁気素子が作れる。で、そういう提案がされてですね、現在この真ん中のこのメモリを除いて他は全て実証されています。ただし実用化されるという意味ではまだまだ先なんですが、物理あるいは応用物理としての現象の、実証というのはされています。さて一つだけ紹介しましょう。ですね、これはこちら黄色の部分は金属です。でそこにナノチューブがここに存在するんですね。これ原子間力顕微鏡の像で斜めから見てるんですが、で、このナノチューブは作られたものを、パラパラっと巻いて電極の上に乗ったものを見てますので、意図的に作ったものではないんですね。で、中にこういうものがあったという。で、これはその模型を描いてるんですが、上側はアームチェア型です。アームチェア型は全て、金属でした。で、下側はジグザグ型のナノチューブで、一つの五角形と一つの七角形で、うまいことこう繋がるようになるんですが、これは半導体的なナノチューブだ。で、そういうものの繋がりがですね、ある、条件を満たせば、電気を片側にしか流さない、要するに整流性を持ったものになります。で、実際のこれが、ここは論文で、なおかつ示された、これがデータですが、これ電圧があって、右側の方はあるところを超えると電流が流れるけど、左側は電流が流れない。すなわち、これのように、例えば、上側にスイッチをした場合は、この径は電流が流れるけれども、下側にスイッチをすると電流が流れない。これがナノの世界です。こういうものがある。だから、我々がそれを作り分ける、あるいは、意図的にこういう加工ができれば、そういうデバイスが作れるということになります。で今までが電気的なお話ですけれども、続きましてですね、機械的なお話をいたします。あまり時間がないですね。ですね、これは炭素ナノチューブ、あるいは多層ナノチューブが書かれていますが、ヤング率。これは、ある一定の力で引っ張った時にどれだけ伸びたかという、その逆数です。したがって伸びにくいものが数値が大きい。で、伸びやすいものが数値が小さいということになります。で、もう一度こちら側は密度です。で、鋼と比べる。これ一つのキーワードでしたね。鋼と比べますと、密度はナノチューブが5分の1。そして、強度は5倍以上ある。こういうふうに、とても軽くてとても強いということで、当初これ、こういう雑誌にですね、衛星に直接ナノチューブロープをつなぐことだって夢じゃないよというようなアナウンスです。で、実際 NASA では、スペースエレベーター構想が考えられて、現在コンペが行われています。確かに2015年かなんかをターゲットにして、これを作れる、企業はございませんかということでコンペがなされている。それほど、現実に、夢が現実になろうとしている、今日この頃ということです。さて、アインシュタインの業績とっていうのを簡単にちょっと紹介しておきましょう。本題になかなかちょっと時間的に難しくなってきました。1個。あと5分ですか。ですね、特殊相対性理論については、電子顕微鏡の、我々電子顕微鏡がないと仕事ができないんですが、電子顕微鏡の中の電子というのは、電場磁場でうまく制御されているんですけども、それをうまく詳細に記述したのが、このアインシュタインの特殊相対性理論から導かれるものである。それから、今日のお話にありました、スピンの状態。これナノチューブは、先ほど真空を、電子が通るようだというふうに言いました。で、このスピンを、スピンのある方向を保った状態で、要するに散乱を受けないで、通すことが数ミクロにわたって行えるというのが室温でですよ。もう実証されていて、こういう世界にナノチューブが使われようというふうにしています。だから光電効果は、先ほど来言いました光吸収、あるいは発光共鳴ラマン、これはまだ言ってませんでしたけども、まあナノチューブの直径カイラリティ、それから血管診断、光デバイス、こういったところへの展開に欠くことのできないものであります。だからブラウン運動は、 これは、気球のブラウンド。これは、気球で、ナノチューブを作った時の触媒の、挙動だとか、あるいは固体内の場合は、電子自体は、散乱を受けないので拡散しないんですが、血管状態がある場合は、ある条件でその血管が、このアインシュタインリレーションに従った拡散をするというのが、知られています。さて、これちょっと飛ばしてですね、これも飛ばして、ナノメカニクスに入ってきます。で、ナノチューブの操作なんですけれども、私たちが、これは、最初に成功したものですけども、ナノチューブ、溶液の中に分散して、そして、こういう、串型電極の上に適化して、高周波電圧、交流電圧をかける。で、低周波の場合は、電極端にナノチューブもゴミも全てやってくるんですが、周波数が高くなると、こう、ナノチューブだけがやってきて、ナノチューブ以外のものは、この電極間に残るという、こういう、電気エイドを使った、配光と、それから順化というものを見出したわけです。で、その説明はまあこういうのはあるんですが、これもちょっと飛ばさせていただいて、実際に、実用に供するためにはどうするかということで、これは学生が提案してやったものですが、ナイフエッジですね、ヒゲ剃りの刃を対抗させて、そこに分散したナノチューブを石化して、高周波をかける。で、実際にいたしますと、こういうふうにナノチューブがナイフの 刃先に並んだものが得られる。で、それを、特殊な顕微鏡、これ、ナノファクトリーというふうに呼んでますけれども、ナノチューブの並んだものを、置きまして、で、ハンドリングしたい、シリコンチップを置いて、これを動かすということをしたわけですね。で、ちょっと ご説明いたしましょう。これ、ナノチューブを配置した、これがカートリッジです。で、どんどん拡大していって、ナノチューブが見えるようになります。で、こちらの方は、市販の原子管理顕微鏡用のシリコンのチップですね。で、そこの先端にこうしてナノチューブを近づけていって、で、このナノチューブの方向合わせをします。で、方向合わせをして、で、電子線で止めて、これでバンドエイドを止めるように電子線で、ここに炭素の膜をつけて固定します。もう一点。そしてこれを引き抜くということをします。こういうふうにして、ナノチューブをシリコン端子の上に移動することができます。で、そうしてできたものが、どれほど硬いかということをお見せします。
ほぼ同じ強さを持つシリコンと比べてみました。カーボンナノチューブにも同じように力をかけてみます。シリコンの5倍以上の力を加えても折れることはありませんでした。カーボンナノチューブは直径 0.3 ミリの太さでキットを支えられると言われています。
というように、ナノチューブ硬いと申し上げた間違いです、強靭であるという方が正解ですね。で、実際にこれ計算された例です。これはシングルウォールナノチューブ、先ほどのは多層のナノチューブですが、ある一定のところまで押し曲げると断線変形しますけれども、あるところからこういうふうにバックリング、ちょうど水道ホースがポカッと折れるようにして曲がります。で、この2番ぐらいまでが、このフックの法則に従うような変化をして、あとはフックの法則からずれる。ただしこれ力を取り除くとまた元へ戻るというのが先ほどの顕微鏡の例です。で、これを利用しまして、原子管理顕微鏡の針に利用して、DNA を見ました。あまり時間ないので、ちょっと、次へ行かせていただきます。そして、この原子管理顕微鏡の、市販の針の先端をですね、うまく加工して、2本ナノチューブを取り付けて、これに電圧をかけることによって、原子管理顕微鏡の中で動くピンセットというのを仕上げた。これは、電圧をかけて動くというムービーなんですが、ちょっと、スキップさせていただいて、実際に、これ0ボルトで 4.5 ボルトかけるとこう閉じるんですね。で、横軸がかけた電圧に対して、これが変化していった、先端の開き度合いです。で、こういうピンセットを仕上げます。で、実際に、他にですね、応用するということで、これは応用じゃない、計測ですね。ナノチューブを電流を流すことによって、一層ずつ表面から、剥離していって、その剥離を、こういう電流の変化でモニターできるというところを使って、で、ナノチューブの中の相関滑りですね。こういう相関滑りを計測しました。硬いカンチレバーと柔らかいカンチレバーにつけて、 表面を剥いで引っ張り出すということをします。で、これは結果なんですが、上側が柔らかい感じれば、下側が硬い感じれば、で、これが、中を何層か、履いて、で、下を引っ張り出します。で、引っ張ってると少しこう出てきますね。これが、相関滑りを表す力を反映しています。で、抜けてしまうと元に戻ります。これをグラフにしたのが、次のグラフ、これですが、重なり距離が、変わっているにもかかわらず、相関滑りの力が一定であるということが実験的に実証されます。すなわち、相関滑りの力4ナノニュートンは引き抜き量に依存しない。で、これを、ファンデアワールズが支配する世界だというふうにして、これは導いたものですが、ファンデアワールズエネルギーというのもこんなふうに与えられて、で、エネルギーを力に直すためには、長さのディメンジョンで1回微分すればよい。で、一回微分したのはこれですが、L という長さ、重なり長さが消えてしまうんですね。したがって、滑り力は重なり長さに依存しない。すなわち、我々が知っている摩擦の世界とは違う世界がこのナノの世界で、起きているということがわかります。で、もう一つ、ゼプトグラムの話をちょっとしたいんですが、時間がなくなってしまうと辛いです。ゼプトグラムがマイナス21乗グラムの世界です。で、それを計測するのに、これナイフエッジにナノチューブを取り付けて振動させる。で、その振動子の先端にこういう微粒子をつけて計測するということをしました。で、これが実験結果です。で、ずっと聞かせていただいて、これはですね、その振動周波数の逆数と、それからボリュームとの関係を、プロットしたもので、これがデータが理論線に乗って、自然性理想的な振動子として、見ることができます。で、これがフェムトグラム10のマイナス15乗、それからアトグラム10のマイナス18乗、そしてゼプトグラムです。で、我々の実験系は、これバンド幅っていうのは、実験系で決まるものなんですが、20ヘルツぐらいにあって、で、長さが 6.7 でしたので、アトグラムの一桁下の精度を持つんですが、長さを2マイクロメートルぐらいすると、このゼプトグラムが狙えるということで、ゼプトグラムというのは炭素原子が50個ぐらいの重さなんですね。したがって機械的にこういうことが測れるような時代に入っているということです。ゼプトグラム計測が可能です。で、最後、少しだけ。今までお見せしましたのは操作型電子顕微鏡ですけど、透過型電子顕微鏡を使って、現在研究も進めております。で、このナノチューブに誤飲管を、入れると、こう、凸面ができる。すなわち C60 は誤飲管が6つあるというふうに言いました。で、7飲管を入れると O 面ができます。で、この2つを組み合わせることによって、どんなナノチューブでもつなげることができます。で、極端な例でいくと、こういうナノチューブのコイルを作ることもできるわけです。で、そういうことを狙いながら、私たちは今、こう熱エネルギーで回転するような、要するに KT ですね、我々の住んでる300K の世界でも回転するようなモーターを作るとかアクチュエーターとかですね。で、そういうものを集結してナノチューブバッタを作れれば、いろんなナノロボットを作るための基礎を構築することになるだろうというふうに狙っています。で、もう一つは、全く今日お話ししなかった内容なんですが、大阪府が JST のプロジェクトを受けて、2005年、今年から立ち上がっています。このナノカーボン活用技術の創生プロジェクトということで、私が研究リーダーになっているんですが、こういうことを研究して、世の中の役に立てようというプロジェクトをしております。で、時間来ましたけれども、最後ですね、まとめはこの問題なんです。で、グラファイト、カーボンナノチューブは金属的性質を持ち、半導体にはならないですかという質問です。ノーです。それで、もう一つ、次はですね、ナノチューブの強度は鋼の5倍以上、重さは5分の1である。イエスですね。それから3番目、多層ナノチューブの相関滑り力は重なり長さが長くなると強くなる。ノーでしたね。本来は時間あれば、聞きたかったんですが。で、4番目、ゼプトグラムの機械的な計測はできない。いや、僕はできると思います。それから5番目、太さや構造が異なっても2つのナノチューブをつなぐことができますか。 これは5印鑑7印鑑を入れればどんなものでもつなぐことができる。イエスです。以上で発表を終わりました。